The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
この番組は世界中で放送されていますから、皆さんのところではそれが年間のいつの時期に放送されるかを知ることは非常に難しいです。このメッセージを一年の中頃に聞いている人も、一年の終わりに聞いている人もいることでしょう。一年の初めに聞いている人は少ないかもしれません。54もの言語で放送されていますから、皆さんがいつの時期に聞いておられるのかわからないので、もしかすると少し皆さんを混乱させることがあるかもしれません。それにもかかわらず、今日は一年の初めの頃の話をします。その時期にこのメッセージを聞いている人もそうでない人も同じように恵みを受けると思います。それはイエスの割礼の時のことです。イエスは処女マリアから生まれました。それを祝うのがクリスマスです。クリスマスはイエスの受肉、つまり人となって来られたことを祝います。父なる神は、一人子のイエスを処女マリアから生まれさせました。人間による受胎ではなく、聖霊による受胎によって。これは奇跡でした。神から人類への贈り物でした。それは、イエスが本当に神であるだけではなく、処女マリアから生まれることによって、完全に人となるためです。私たちの罪を取り除くためには、イエスは神でなければなりませんでした。また人の身代わりに十字架の上で死ぬためには、イエスは人である必要がありました。そのようなわけで、神であり人であるイエス・キリストが生まれられたのです。このメッセージを聞いているすべての人が、クリスマスの意味を知ってくださるように願います。イエス・キリストは、世の罪のために死ぬことを目的として、人の体を取られました。私たちの罪のために誰かがその代価を支払わなければなりませんでした。私たちにはそれができません。私たちは完全さを回復する手段を何一つ持っていません。たった一つの罪さえも自分で取り除くことはできません。ですから神はその憐れみと慈しみ深さのゆえに私たちのために御子イエスを使わされたのです。それがイエス・キリストの受肉です。処女マリアが神の一人子を産んだのです。それでイエスは人であり神であるのです。そのゆえにイエスは私たちの主であり救い主になられたのです。私たちの身代わりとしてイエスが十字架の上で苦しまれ死んだことにより、そしてイースターの朝によみがえられたことによって、私たちは救われました。イエスがサタンと死に打ち勝たれ、私たちの主であり救い主になられたことは、何という喜びでしょうか。そのことを背景として、ルカの福音書2章に述べられている2人の人のことを考えてみたいと思います。一人はシメオンという人、もう一人はアンナという人でした。この二人はいつも宮にいました。彼らは非常に信仰深く、敬虔な人たちで、主にすべてを捧げていました。彼らは毎日宮で祈っていました。まず、一人目のシメオンについてです。彼は、聖霊から特別な祝福の言葉を受けていました。聖霊は次のような言葉を彼に告げていました。救い主が生まれることが旧約の預言者たちによって預言されてきた。あなたはその救い主が来られるのをずっと待っていた。私はあなたに約束しよう。あなたはこの幼子キリストが生まれる日まで生きている。あなたは死ぬ前に救い主を見る。シメオンはキリストが生まれることを聞き、毎日待っていました。そしてついにその日が来ました。彼が宮にいると、マリアとヨセフが 幼子に割礼を受けさせるために宮に来ました。このことはルカの福音書2章に記されています。シメオンが幼子イエスを見たとき腕に抱き上げ、29から32節に記されている賛美とも祈りとも言える言葉を語りました。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。今こそ主よ、しもべを去らせたまわんは、ラテン語でヌンクディミトースと言います。ルター派の私は若い頃、この祈りを禁帝訳聖書で暗記したことを覚えています。これはとても美しい祈りです。シメオンが神殿に立ち、幼子のキリストを見て約束を果たしてくださり感謝しますと神に言っている様子を思い浮かべることができます。この幼子キリストを見るために私は今まで生きていたのだ。この子が私たちの主であり救い主だ。私たちの身代わりになるためにこの方は来られた。この方は十字架の苦しみと死により私たちの罪の代価を支払われる。そしてイースターの朝に死者の中からよみがえり、死に勝利し、私たちに永遠の命と救いの賜物をあがない取ってくださる。異邦人を照らす啓示の光とは、世界の救い主のことです。シメオンのことを話してきましたが、時間があまりなくなりました。少し急ぎましょう。シメオンとアンナのことを考えると、特に彼らの主を礼拝し、賛美したいという願いについて考えるのは有益です。ルカの福音書2章からアンナはやがて来るメシアのことを人々にいつでも話せる備えをしていたことがわかります。ここからも私たちは学ぶことができます。一年のどのような時期であっても救いの良い知らせを他の人に伝えることができます。ここで話題を変えて良い行いのことを考えましょう。教会の中で良い行いについて理解していない人が多いのは問題の一つです。一方では天国への道を自分で獲得できるかのように思い、そうしようと頑張る人がいます。新約聖書で繰り返し語られていますが、神からのただで与えられる賜物を獲得することはできません。神は私たちに救いという贈り物を与えられました。これは私たちへの神からの無償で与えられる贈り物です。私たちはそれを努力して勝ち取ることはできませんし、それを受けるにふさわしくなることもできません。たくさんの働きをすることで神を喜ばせることができるとか、何とかして天国への道を勝ち取ることができるなどと考えるのは本当に愚かです。そのようなことは馬鹿げています。神はそのように語ってはおられません。また一方では、神の無償の賜物である救いを受けたのだから、何をしても、どのように振る舞っても構わないと思っている人たちがいます。本当に多くの偽りの教えがあります。悪魔は、人々の心に様々な思いを入れるので、疑ったり、間違いや聖書的でないことを信じるようになったりする人たちがいます。私たちが良い行いをすることを神が願っておられるのは、聖書からはっきりしています。けれども、それは天国に行くためではありません。天国という賜物は、神の御子イエス・キリストを信じる人たちに神が与えられる永遠の命です。これは無償で与えられます。それを受けるに値する人は誰もいませんし、誰も努力して獲得することはできません。救いは神の無償の賜物ですから、救われるために私たちは何をすることもできません。私たちのうちには、救いを受けるにふさわしいものは何もなく、どれほど努力しても勝ち取ることのできないものです。神は、 私たちが感謝と喜びと満足感に満ちて生きることを願っておられます。感謝を捧げる一つの方法は、永遠の命という贈り物を感謝していることを表すために、神を喜ばせる良い行いをすることです。実際、新約聖書のヤコブの手紙2章には良い行いをすることの大切さが述べられています。2章の17節、18節、24節、26節などを読んでみてください。神は私たちの信仰が表されることを願っておられます。私たちの信仰が本物であることを願っておられます。あなたが良い行いを全くせず、祈ることも礼拝することも他の人に証しすることもしないなら、あなたは死んでいます。そこには命はありません。そのような信仰は死んだ信仰だとヤコブは言います。生きた信仰ではなく、本当の信仰ではありません。信仰が生きた信仰なら、神の聖霊があなたのうちにおられ、本当に神を信じているなら、それを表す何かをするはずです。神に感謝し、神を賛美するはずです。そこに良い行いが生まれます。永遠の命という賜物を与えられたなら、感謝し、主を賛美し、主を喜ばせることをするでしょう。祈り、礼拝し、他の人に証しをします。他の人に伝える第一のことはイエスのことです。イエスを知らなければ救われることはないからです。クリスチャンのなす大切な良い行いの一つは次のように言うことです。私はイエスを愛しています。イエスは私のために死なれ、私を愛しておられます。主はあなたのためにも死なれました。イエスを信じれば、あなたは永遠の命を受けます。これはイエスを信じるすべての者に与えられている約束です。私たちはイエスを私たちの主として、救い主として信じています。イエスは本当の世の救い主だと信じています。イエスによって私たちは永遠の命という賜物を得ています。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるアーシェパード・ルーテラン・チャーチのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。 The Word Today では毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。 The Word Today。 それではまたこの時間に